徒への証しのため、モーセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。こんなです。今日はこの箇所から、主の御手は光のごとくと題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
今日の聖書の中にはサラートに侵された人という言葉が出てきます。聖書を初めて読む人にとっては何のことかよくわからない言葉です。今他の聖書なんかでは重い皮膚病とか規定の病と訳したり、あるいは私たちが使っている新改訳ではそのまま言語のヘブル語のままでサラートと訳したりしています。このサラートという言葉はこれまで雷病と訳されてきました。この翻訳のために雷病の人、ハンセン氏病の人が長い間苦しめられてきました。聖書がこの病のことを神からの刑罰として描いてきたからです。例えばモーセの姉ミリアムがこの病に侵されてしまった、そんなことが書かれておりますし、先ほど読んでいただいたこのナーマンの出来事のところでも、このエリシャの従者であったゲハジがナーマン将軍の持参した貢ぎ物に目がくらんで、それを手にした時にサラートに侵されたということが記されています。レビ記の14章を読むと、この病に侵された人は人の中を通る時は私は汚れている、汚れている、そう言って歩かなければなりませんでした。また町の外に隔離されて生活することになります。つまりこの病に一度なってしまうと、人と一緒に生きていくことはもはやできず、誰からも避けられて一人で孤独に生活しなければならない、そういう感染の危険のある病とされてきたわけです。そのために人々はこの病に侵されることは神の裁きであり、何か悪いことをして神の怒りを被った、そういう人なのだと考えるようになりました。病そのものに苦しむだけではなくて、誰からも理解されず神様からも見放された病、これがザラートという病です。今日の聖書の箇所の12節でこのように書いています。ルカの福音書の5章の12節です。さてイエスがある町におられた時、見よ、全身サラートに侵された人がいた。その人はイエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。この一節だけでもいろんなことが語られています。まず主イエスが町におられた時に全身サラートに侵された人がいたと書いています。このこと自体がそもそもまずありえないことです。先ほどお話をしたように、 この病にかかった人は町の中に入ることはできません。ということはこの人はどこかで主イエスの噂を聞いていても立ってもいられなくなってその禁令を破って町の中に入ってきてしまったということです。そこでうまい具合に主イエスとお会いすることができました。するといきなり主の前にひれ伏してお願いしたと書かれています。この人が男性なのか女性なのかも分かりませんが必死さだけはこの文章から伝わってきます。しかもこの人は私を癒してくださいと言ったのではありませんでした。まず主よと呼びかけていることもそうですけれどもその後でお心一つで私を清くすることがおできになりますと言っています。自分が治してほしいと願っているということが重要なのではなくて主イエスが願ってくださることが重要なのだとこの人は言っているんです。ここに書かれているお心一つでという言葉はギリシャ語でセローという言葉です。これは願いという意味の言葉です。この言葉が名詞になるとセレーマと言います。でこれは御心と訳されています。この続く13節で主イエスはこの病の人の願いを受け入れてこういうふうに答えてくださいます。私の心だ清くなれ。この人の願いは主の御心にかなう願いであったということです。こういう言葉を使うときに私自身も気をつけて話さなければなりません。私がこの人の願いは主の御心にかなう願いであったというとすぐに私たちはああじゃあこれを手本にしようと考えてしまうからです。こういう祈り方をすれば願いを叶えてもらえるんだなと思うと面白いものでもう主の願いではなくなってしまいます。難しいものです。毎週同じようなことを話していますけれども聖書はこのテーマを何度も何度も描き出しているのは人の願いセローも主の御心セレーマにもその間には大きな隔たりがあるということです。主はここで長い間この重い皮膚病に侵された人をご覧になってその願いを聞き入れて心を動かしてくださいました。それは主の愛のお姿です。主は憐れみを求めてご自分の前に集ってくる者を憐れまずにはおられないお方です。決してこの人を退けたりはなさいません。主はこの人の苦しみや痛みをよくご存知です。どれほどこの人がこの病のために苦しんできたかどれほど痛みがあるかどんなに孤独なのかどれほど不安を覚え寂しさや悲しみがあるかを主はよく見ていてくださいます。聖書に書かれている主の奇跡の御業というのは病が治ったという現象を伝えようとしているのではありません。主イエスの愛のお姿をここで示しているのです。この祈り手はこのザラートに侵された人はよく知っています。この病は自分の願いだけで自分がお祈りするだけでどうにかできるものではないということをよく知っています。 孤独の生活を強いられながら、この人はどれだけ病が癒されることを期待し願い続けてきたでしょう。何度も何度も神に祈ったに違いないんです。でも何も起こりません。この人は、お心一つで私を清くすることがおできになります、そういうふうに言うことができたのです。主はこの病の人を見て心を動かしてくださいました。私も願う、どうかあなたが癒されるように。主はそう言って声をかけてくださいます。しかも主はそう言われただけではなくて、イエスは手を伸ばして彼に触りと書かれています。その人に手を伸ばして触れてくださったというんです。ここに主イエスの愛のお姿があります。この病は触れたら汚れるのです。汚れると感染すると考えられていました。ザラートに感染する、それはもう人と一緒に生きていくことができなくなるということです。だからこれまで誰もこの人に触れることはなかったのです。私は思います、この人は主イエスに触れてもらった時どれほど嬉しかったか、どれほど自分が愛されているということが分かったことでしょう。それはこの人にしか分からないような主の愛のお姿であったに違いないのです。そういうこともあって、私自身も手術の前だとか病気の人のためにお祈りをすることがありますけれども、その時はできるだけその人の体に触れて祈るように心がけています。主がなさったようにしたいと思うからです。私たちのところでも長い間世間を恐れさせてきたコロナウイルスの脅威が少しずつですけれども減りつつあります。先日も新聞でなぜこの時期にマスクを取ることを推奨するのかという理由として、薬がどこででも処方できるようになったからだとある医者の方が書いておられました。もちろんそれでも不安のある方もあると思います。やっとマスクが外せる、そういう思いを持っておられる方も少なくないと思います。実に長い間私たちもこのコロナウイルスという病の感染を恐れてきましたけれども、この聖書にあるザラートはこれの日ではありません。この病にかかると社会的に抹殺されてしまいますけれども、主がその人に手を触れてくださる、コロナを経験した私たちもこの主が御手を伸ばされる姿の意味はよくわかるのだと思います。主はその病の人に向かって、私はあなたの病を恐れていない、あなたの苦しみを知っている、今私は願うあなたからこの病が癒されるように、主はそのように言ってくださるのです。主イエスの奇跡というのはただ病気が治ったというだけではありません。人々から罪人扱いされることからの自由がそこにはあります。この人が癒されるということは神様との関係が回復されるということ、そして人との関係の修復がそこにはあります。主はこの人がそれまでの人生でずっと失ってきたものを回復させたいと思って手を置いて癒してくださるのです。この物語はここで終わっていればまさに ハッピーエンドの物語です。けれどもルカはこの物語をここで終わらせてはいません。その続きに何と書いているでしょうか。14節です。イエスは彼に命じられた。誰にも話してはいけない。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためモーセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさい。主はこの人に主が癒したことを話さないようにと言われました。ただ人々との中で生活が再開することができるように戒めの手続きに従ってその通り行いなさいと言いました。この人が神の戒めの中に生きていくことを通してもう一度新しい人生を再開することができるその道をお示しになられました。しかしそこで言われたもう一つのことはこの誰にも話してはならないということでした。主イエスはこの人が癒されたことで自分に注目を集めたいということは少しも願われませんでした。癒しがなされたことが広がっていけば主イエスのもとにはますます癒しを期待する人たちが集まってきます。主イエスの人気はうなぎ登りに上昇していきます。15節を読むと案の定そうなったと書いてあります。その結果どうなったのか16節にこう記されています。ただイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。素晴らしい癒しの奇跡物語のエンディングとしては実に残念な終わりです。この福音書を書いたルカは医者です。人が癒されて嬉しい思いを持つことは誰よりもよく理解できる人です。そのルカがあの絶望的な病サラートの人が癒されるその癒しを物語っていくのに最後に描く主イエスのお姿は実に寂しい主イエスのお姿を描き出すのです。なぜルカはこのように描いたのでしょう。この病の人を癒すことは主の御心にかなったはずなのです。けれども主イエスは嬉しそうではないのです。私たちはこの主のお姿を心に留める必要があります。主が願っておられるのは苦しんでいる人困難な中を歩んでいる人が神の御手の中で平安に生きることができるようになることです。レンブラントというオランダの画家が描いた病人たちを癒すキリストという絵があります。これは版画の作品で白黒で描かれているんですけれども主イエスの周りに大勢の病人が描かれています。主イエスの周りに癒されたと思われる人たちが描かれていますけれどもみんな光の中に包み込まれています。その光はどこから出ているのかというと主イエスご自身がその光の源となっています。主イエスが手を触れられると闇の中を歩んでいる人を光の中に招き入れる。光の中に包み込まれていくのです。主は闇の中を歩んでいる人を光の中に招きたいと願っておられます。その光というのは主イエスご自身です。光の主であられるお方にとどまっているなら私たちは光の中にとどまることになります。自分自身の中にとどまっても 光の支配の中に身を置くことはできません。たとえ自分の願うように病気が癒されたとしても、主と共に歩むことができなければ闇の支配のままです。たとえ癒されてもやはり死の支配の中にとどまったままです。それゆえに主イエスはここで苦しんでおられるのです。そのために主はここで祈っておられるのです。この光の主イエスは病の人を憐れんでくださるお方です。主はその人が癒されるだけではなくて、光の中を主の御手の中にとどまってほしいと願っておられるのです。私たちはこの主の光の中にいつまでもとどまっていたいのです。お祈りをいたします。光の神であられる主よ、あなたが御手を伸ばして私たちを憐れんでくださること、私たちに触れてくださることを心から感謝します。あなたは私たちを光の中に招き入れたいと思っておられます。命の中を歩んでほしいと願っておられる方です。主よ、けれども多くの人はそのことがなかなか理解できず、病気さえ治ればいいとそのように自分の中にとどまろうとします。主よ、私たちを憐れんでください。あなたの御手の中にとどまることができますように、あなたの光の御手のうちに私たちを生かしてください。主と共にある喜びと平安を毎日の生活の中で覚えることができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。